はい、皆さんこんばんは。2018年7月11日の、水曜日、学び会祈祷会の録音になります。もう今日もなんか毎週、先週も言ったような気もするんですけど、なんか今年一番暑い水曜日ですって言って、まあ、今日もそれを更新しているような、毎週しばらくは、更新かなというぐらい暑いですね、日本は。海外で聞いてくださっている方にとっては、まあ、どれくらい暑いかちょっと想像つかないぐらい暑くなっております。この学び会はですね、来週が最後になりますね。そして夏休み入りますので、8月中ありませんので、来週が最後ということで、覚えていただければと。そうですよね、そう、はい。また9月から再開ということになりますが、だからといってデボーションをストップしないように、お休みしないように、皆さんそれぞれが、学んでいただいて、また9月の時にね、夏の明石会でも、どんなところか恵まれたかという明石会でもできたらいいなと、思っております。さあ今日はですね、今日と次回、首都行伝の16章から、学びたいと思っていますが、ピリピ教会誕生というタイトルで、使徒行伝の使徒の働き16章、11節から18節、まあ、少しかぶりましたが23節ぐらいまで、16章の11節から18節、リビングライフ7月号、7月15日の箇所になりますね。今日の学び会の日付が間違ってますね。18日と直してください、11日を。さあ、それではですね、使徒行伝16章11節から18節を読みしますが、その前に2つ今日も質問ありますので、それをまずお読みしたいと思います。16章、この使徒行伝16章6節までの彼らが、11節以降、私たちに変えられてるんですね。でここから何を読み取りますかって、ちょっと最初考えていただいて、ヒントは一章1節なんですが、ちょっと考えていただければと思いますね。クエスチョンの2は、14節で神がルデアの心を開いたとありますが、神があなたの心を開かれた、そんな経験がありますか、そんな時がありますかという、信仰を持った時でもいいですし、何か別の機会でもいいですし、神が、私の心を開いてくださった、そんな経験があったら、シェアしていただければと思います。さあそれではですね、今日の聖書箇所を読んで、参りたいと思います。使徒の働き16章ですね、7月の15日の箇所になります。使徒行伝16章11節から18節を、新改訳聖書で、お読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒16章の11節、奇数節を私読みますので、偶数節皆さん声を合わせて音読していただきたいと思います。11節、そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラケに航行して翌日ネアポリスに着いた。12節どうぞ。
これから海に行ったが、ここはマケドニアのサモチの第一の町で植民都市であった。
安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。14。
そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものと思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。16。
私たちが祈り場に途中、占い奴隷に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして、主人たちに多くの利益を得させているものであった。
彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。最後18節ご一緒にどうぞ。はい。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命ずるこの女から出て行けと言った。すると即座に霊は出ている。
メン。さあ、それでは2つの質問ありますので数分差し上げますので、皆さんちょっと考えて書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所、そして質問をご紹介したいと思います。聖書箇所は使徒の働き16章の11節から18節、16章11節から18節。2つの質問、最初が、16章6節までは、ですね、読んでみますとずっと彼らというふうに書かれているんですが、11節以降それが私たちと変わっているということに、まあ、お気づきになる方もあるかと思いますが、見ていただければ分かると思います。ここから何を読み取ることができますかという質問ですね。そして2つ目の質問は、14節で先ほど読んだところですが、神がルデアの心を開かれたという、心を開いてと、主が彼女の心を開いてとありましたが、神があなたの心を開かれたのはいつですかとか、まあ開かれたと、そういう経験感じたことがあったらそれをシェアしてくださいという質問であります。さあ、それではですね、録音聞いてくださる皆さんも少し、録音ポーズして、考えていただければ良い学びになるかと思います。ディスカッションの後また解説の時に、録音に戻りたいと思います。それでは一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さん、それでは、16章の11節から18節ですね、学びに、参りたいと思います。16章11節を、もう一度ご覧ください。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に航行した。船に乗ったんですね、渡ったんですね。翌日ネアポリスに着いたと。ちょっとこう書かれてもわからないので、パウロの第二次伝道旅行になります。その地図を少し、アウトラインの方にありますので、右下の方にちょっと切れちゃいましたけど、アンテオケという、ここから使わされるわけですね。そしてこう、まあ、北上してずっと来ましてですね、海渡る前にトロアスっていうところがあるの分かりますかね。左側の方、左の上の方ですが、トロアスというの、そしてそこから船に乗ってですね、これ海の上矢印がついてますよね。そして、このフィリピってフィリピとなってますが、これがフィリピです。今日の、この16章の舞台となっているフィリピですから、トロアスからフィリピに向かってこう船で渡ったということですね。そしてこの右側がですね、これがアジアです。アジアと縦に書いてありますが、アジア大陸ですね、こっち側が。そして左がこう船を渡った先、マケドニアと書いてありますが、左上にこれがヨーロッパです。ですからここアジアとヨーロッパの間ですね。そしてここで、このまあ今日はちょっと11節からなんですが、ちょっと数ページめくって6節を見てほしいんですね。11章の、あ、ごめんなさい、16章の、6節ですね。ちょっと一つ前のページになりますが、16章の6節こう書いてあるんですね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたって書いてあるんです。禁じられたので、古着やガラテアの地方を通ったということなんですね。実はですね、パウロとシラスは、まあ、パウロとシラス、これ、まあ、どうしてパウロとシラスになったかって、これも面白いですよね。喧嘩するんですよね、パウロがね。このマルコのことでですね、喧嘩してバルナバともう仲違いしちゃうんですね。でそれぞれ勝手に行くっつって、そしてパウロはシラスを連れていくわけですよね。でバルナバはマルコを連れていくんですよね。そういう面白いこう過程があるんですけど、でもそう、まあ、この初代教会にもそういうこともあったんだなというのも不思議といえば不思議ですが、でもそのようなパウロでさえも、 パウロ先生、バルナバ先生であっても、そのように一人の私たち変わらない人なんだなと。だから必ずしもですね、こう思わしくないですけど、長互いでね、こう別れちゃうなんていうのは。でもそれであったとしても、神はそれぞれ用いてくださると、これまたすごいことがだなというふうに思いますが、この先、今ちょっとめくっていただいた6節で、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテヤの地方を取った。実はですね、テサロニケ、あ、じゃあごめんなさい、アンテオケの方からですね、ずっとこうアジア地方を回ってるんですけど、アジアもっと東の方行きたかったんですね。実はパウロとシラスは。しかし、このそして、その後ですね、禁じられたというね、聖霊様は促すだけではなくて、道を閉ざすというか、禁じられることもあるということを、これ、私たち覚えておくと よろしいですね。なかなかね、こう、伝道に行こうとか、どこ行ってもいいように思うかもしれないですけど、やっぱ神にはご計画があるということなんですよね、私たち。だからこの教会に導かれたのも、ある道が閉ざされてここへ来たという人もいるでしょうし、パウロとシラスのように、神はね、そっちへ行っちゃいけない場所ではないと思うんですよ、伝道のためにね。だけど神の御心あって、そちらへ行くことをとどめられるってこともあるんだっていうこと。だから私たちの常識でね、私たちの考えで信仰で、うん、それいいじゃない、あっちだって福音が必要なんだし、こっちだって福音宣教の必要があるとかって、こういろいろ考えますけども、でも聖霊様はさらに、私たちがどこでどのようにお使いになるかっていうご計画はあるので、そのことゆえに私たちをある道を閉ざして、ある道に導かれるっていうことがあるんだということを、私たちは敏感にね、祈りの中でもそういうことを聖霊様が閉ざされる時もあるということを覚えていかなければならないと思うんですね。そして7節見ますとですね、今度は、イエスの御霊はそれをお許しにならなかったと、ここにもこう書いてあるんですね。ですから、あ、こっちダメだったからこっちの方行こうかなと思ったら、そこも許されなかったって。だから、あ、こっちも違うのかなということで、じゃあどこへ行くんだろうという、神はどこへ私を導いてくださるんだって。最初からね、イエス様は私たちどこへ行けって言ってくださればそれは楽だと思いません？でも不思議なことに、イエス様は、御霊は私たちの信仰を試しているかのように、あるいは信仰を養うかのように、あるところへ行ったらその道を閉ざすって。でも次どこへ行ったらいいんだろうって、別のとこ行ったらそこも閉ざされたって。私たちにとって大切なのは、神が閉ざされた道をあえてそこを越えて歩まないってことですよ。自分が分からなくても、自分の望みでなくても、聖霊様がその道を閉じたら、私たちを止められたら、私たちはそっち行ってはならないってことなんですね。たとえ行った方がいいように思ったとしても、たとえ理解できなかったとしても、神のなさっているところ、今私になさろうとしていることが分からなかったとしても、また結末が、行き先が分からなかったとしても、従うことですね。どこにおいても従うこと。これが私たちに、求められているわけであるんですね。そして分からなくてですね、8節見ますと、それでムシアを通ってトロアスに下ったって書いてあるじゃないですか。そのトロアスっていうのが、先ほど、読みました11節にも出てくる、地図の中で星がついてますね。ここです。これがね、一つのターニングポイントになるんですね。もういろんな道が閉ざされたので、トロアスにこう来てるわけですよ。で、そのトロアスに来た時に9節見てください。あるよ、パウロは幻を見たってです。まあ夢でしょうね、夜幻だから多分夢だと思いますが、一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願する夢を見たんですよ。幻を見たんです。神様は私たちを夢を通してでも、時に私たちを導かれるお方なんですね。で、マケドニアってどこかっていうと、その地図見ていただくと左側にありますでしょ、マケドニア地方って、ね、これがこの一帯マケドニア地方って言うんですよ。で、ここはヨーロッパです。 で、パウロとシラスはアジアの伝道しなかったんですよ。にもかかわらず、神がそれを理由わからないです、私にも。誰にもわからないです。パウロにもシラスにもわからないです。でも、止められて、パウロとシラスをこの海峡を渡って、フィリピンに、マケドニア地方に導いたんですね。ヨーロッパがキリスト、ヨーロッパが、キリスト教化していった理由、これですよ。これ、このままパウロとシラスがアジアの方に行っていたとしたら、ヨーロッパではなくてアジアがキリスト教国になっていたでしょう。で、どうしてだかわからないです、それは。私にも。でも神の御心、ご計画の中にあって、ヨーロッパが、ヨーロッパに福音が伝えられていったという、このところですね。もちろんアジアにもインドのようにね、トマスのようにインドのようにね、福音を伝えていった、弟子たちもたくさんいますけど、でも歴史の流れから、パウロの、神がパウロを使わされたことを見ると、ここで、アジア伝道ではなくてヨーロッパ伝道を神がお望みになったということですね。立派ですよね。これをもって確信したんですよ、彼は。夢を見てて、だから御言葉によってとは書いてないし、でもここまであっちは違うこっちは違うって自分の行きたかった道をとどめられて、このトロアスに来た時にもう前海ですからね、そのトロアスで夢を見たって、海峡の向こう側のマケドニアの人たちが渡ってきて、私たちを助けてくださいって。そしてパウロは、これは神からのメッセージだと受け取って、すぐにってどっかに書いてありましたよ。トロアスを立って、ピリピへと、翌日って書いてあるんですよね、ここは。ね、ネアポリスに着いたって、ネアポリスはもうヨーロッパです。ですから、10節を見るともう確信したのですって書いてあるんですよね。神が私たちを招いて彼らに福音を述べ伝えたのだと確信した。ですからここでパウロの気持ちが変わったんですよ。パウロはアジア伝道諦めたんですよ。ここで神、自分たちはアジア伝道行きたかったけども、神が私たちをマケドニア、ヨーロッパに伝道させているんだと確信したんですよ、ここは。それで確信したらパウロは次の日にも渡ってんですよ、これね。翌日ですよね、これ。翌日ネアポリスに着いたんですから、ね、夜幻見て、次の日の朝にやってて出てるってことでしょうね。このパウロとシラスたちの、徹底した神様への従順、即迷わずに、もう即渡ってるんですね。即もうアジアを諦めたんですよ。もう委ねたんですよ、神様に。もうそして神の御心に従って海を渡ったって、このような一人の人の信仰の従順が、皆さん、大陸を変えるわけですから、ヨーロッパ大陸を変えるわけですから、すごいことだなと思いますね。だから一人の人が神に自分の願いや思いを委ねて従順したときに、どれほど大きなことを神はその一人の人を通して行うことができるかっていうことを、私たちはここで見ているんですね。そしてそれはね、パウロが偉大だったからではないって、今話したようにバルナマと喧嘩して、お前とはもう一緒に行かないって別れて勝手にしろって言ってるんですから、そのような、まあ、賭けだらけのって言いますか、賭けのある私たちをも神は喜んで用いてくださる、喜んで使わせてくださる。私たちの過去にね、いろいろな痛みやね、失敗やね、いろんな仲違いやいろいろあったとしても、それにとらわれてはいけないよっていうことでしょう。神様にはご計画があって、そのような私たちの辛い苦い、また自分のね、そのようなこの不信仰の経験をも神はそのために用いてくださる。だからとらわれてはいけませんよということでね、ありましょうね。 そういうことをここから学びますね。そこで、今日の11節にこうそこでってありましたでしょ。一番最初の言葉ね、そこでってというそこでなわけですね。そしてここで、ヨーロッパへ渡ったパウロたちの一番最初の町ですね、それがこのピリピであります。ですからまあ、マケドニア地方で一番最初の教会ですけど、多分これヨーロッパで最初の教会って言っていいでしょう。でこのヨーロッパにはですね、このまあ、ピリピの町にはですね、街道もなかったってことなんですよ実は。建物もなかったってですね。だけどクリスチャンたちはいたってんですよ。海を渡った向こうの遥か彼方の地にもクリスチャンがいたんですよ。でこれね、パウロにとっては大きな喜びになったでしょうね。力になったでしょうね。だってマケドニーに渡ってきて私たちを助けてくださいって、でも行ったって果たしてクリスチャンいるのかって、主を信じる人たちがいるのかって、どこにいるのかもわからないし、どこへ行ってもいいのかわからない。ただ行きなさいっていうので確信して渡ってきたわけですよ。そして最初に入ったピリピの町でしょ。で最初間違いなく街道を探したでしょ。でもこの町には街道なんかありませんよってユダヤ人の言われて、もう異邦人の町ですよ。ここピリピというのはローマの植民地であって、このマケドニア地方の首都ですよ。ですから一番大きな町であったかどうかちょっと分からないけど、大きな町であったことは確かに、通商貿易政治いろいろ中心地であったことは間違いないでしょうね。ピリピという町は、そんなところに本当に教会あるのかなって、皆さんも引っ越ししてどっかいろなとこ行った時に、果たしてそこに教会あるんだろうかなってちょっと心配になりますよね。ねえ、磯田氏もこちらへこうやって来た時、まあ横浜いくらでもありますけど、近くに良い教会あるかなってやっぱりちょっとこう心配になったりしますよね。パウロたちなんかはもう、いや、その地域にクリスチャンいるのかなって、主を信じる人たちいるのかなって、でも導かれて確信して渡ってきたんだから、きっと神様は誰かにどこかのに会わせてくださるって思っていたはずですよ。そしたらいきなりこのフィリピンの町で、きっとパウロたちは聞いたでしょうね、街道ありますかって、今でいう教会ですよね、ネットで調べるわけにもいかないですからね、一人聞いたら、いやそんなのないって。でも誰かから聞いたんでしょうね。でもクリスチャンが川で祈っているっていうのを誰かから聞いたんでしょうね、インフォメーションを。そしてそうかということで、パウロとシラスはその川へ行ったわけですよ。それが今日の場面です。そこにおられたんですよ。出会ったんですよ、同じ信仰を持っている人が、同じ主を信じて祈っている人たちにそこに出会った。もうこれ奇跡だと思いません？もうパウロの心の中はますます確信から確信ですよね。この町にはいないかもしれないって、いや、いたって、確かに会えたって、会わせてくれたって、これは神の御心だって私たちがここに来たのは間違いなくパウロは思ったはずですよ。ここがね、始まりなんですよ実は。このヨーロッパの教会の、ピリピの教会のこの始まりなんですね。ちょっと興奮しますよね、こういうバックグラウンドで。そしてピリピ人への手紙って新約聖書に入ってくるじゃないですか。ですからここはこの河原で、会っていたご婦人たちの祈り会がこの新約聖書の中に出てくるピリピの教会になるんですよ、やがて。ですから始まりはね、たった2人3人が祈る祈り会であったとしても、建物もないですよ。この町には他にクリスチャンいないかもしれないって。でも2人3人でね、教会もないし、だから祈ろうかって、川べりで、川岸で祈っていた、その祈りに神はどのように応えられたかっていうのは、これはもう興奮なんですよね。ピリピ教会のこのスタートを私たち今見ますとね、思うわけであります。それが13節に、書かれてありますね。13節には安息日にって書いてあるんですよ。ほら、
この異教の地にあって安息日を守っている人たちがいたってことですよ。でね、皆さん、どこにあってもどんな異教の地にあっても安息日に主を覚えて集まったら神の目はそこにあるっていうわけですよ。神はご存知だったんですよ。だからパウロとシラスをアジアに行かせないでヨーロッパに、マケドニアに来させたのは、この安息日会っていた婦人たちのことを神は知っていたからっていうことができると思います。もちろんこの先にね、この教会はピリピの教会となるんですが、でも神はこの時点で最も偉大な宣教師たちを、パウロ、シラスを、この建物もない異教の地である、ローマの植民地であるこの町の異邦人の女性が祈っていた、その祈りに、祈りの輪に、安息日の礼拝と言えるかどうかわからないような、そのような祈り会、河原で祈っていた立派な教会だってことです。そこにパウロを送りたかったんですよ。この2人3人の女性たちのもとに、この異教の地においても忠実に安息日を守って祈る彼女たちのために、世界で最も素晴らしい器を、宣教師を神は選んで送ったって、皆さんこれも感動しません？私たちの神はそういうお方なんですよ。
素晴らしいなと、感動してやまないのでありますね。なんでうちで祈っていなかったのって、うちでは祈れなかったんでしょう。自分一人がクリスチャンでね、うちの中でみんな集まって祈るなんてできないでしょう。ご主人だっているだろうし、立場だってあるだろうし、だからこっそりわからないようにね、川岸に行って祈っていた。皆さんね、教会っていうのはそれなんですよ。建物ではないんです。人数ではないんです。プログラムでもないんです。これなんですよ。それを私たち教会は忘れちゃいけないってことなんです。使徒行伝で学んでいるのは教会のスタートじゃないですか。それはあるべき姿なんですよ。今日においても主は同じことをなさるんですよ。今同じことをなされたいんですよ。ですから本当にわずかな数人しか集まらないね。私の父の教会がそうでしたよ。家内の父ですけど、伝道者として苦労して建物もなく、自分の家のリビングルームを開放して毎週礼拝を守り、祈り会を開き、一年に一人来るか来ないかっていう新しい人、信徒のさんの方だって数人しかいない、その中で忠実に使い祈っていた、それこそ教会です。教会があって、十字架が立って、百何十人集まっていて、インターネットでも流して、そんなのが大切なことではないんです。だから私たちが教会というのは何かっていうのを忘れてしまったら、私たちは主の教会でなくなるんですよ。だから祝福されて大きくなった、素晴らしいことですなった今こそ、私たちは原点に帰らないと、私たちはやがて滅んでいくでありましょう。このピリピの教会をぜひ今日皆さん心に留めていただきたい。これこそ教会なんだっていうこと。だからイエスさんを言われた、二人三人我が名によって集まるところに私もいるって、それこの安息日のことですよ。安息日ごとにね、プログラムもないし、メッセージしてくれる人もいないし、聖書を解き明かしてくれる人もいないですよ。屋根もないんですから。そんなところでも神を安息日を守り礼拝し続けた、そこにこそ偉大な神の御業が起こって、この一つの祈り会、この一つの教会がヨーロッパを変えるんですから。将来
そういう教会でありたいと私も思うんです。皆さんもそう思ってくださるでしょうか、アメン。嬉しく思います。さあ、このテアテラの、詩の紫布の商人って書いてありますが、これもしかするとテアテラっていうのは王国があった地域なので、もしかすると非常に地位のあった方かもしれません。この紫色って書いてありますが、これあのロイヤル ネイビーブルーのことですね。だからあの、イギリスではこの色が王宮の色ですよね。この多分王宮とかにこう下ろしていたか使えていたか、そういう織物を作っていたか、この色の織物は勝手に作ることはできないんです。あの王宮に属する色ですから。いや、もうもちろん今はそういうことないですけどね。まあイギリスも昔そうだったんじゃないですか。ロイヤルネイビーって言ったらそんな やたら買ったのに使えなかったんじゃないかと思いますが、その商人って書いてありますから、かなり地位のある方のような気がするんですよね。ルデアってなんか素敵なお名前だし、まあそれは関係ないかもしれないけど、でそこに何て書いてあるかっていう、神を敬うって一言書いてあるんですよ。皆さん、この一字ですよ。この一字です。私たちが大切にしなきゃいけないのは、もちろんあの安息日とか、この間も信徒入門講座で11献金のこととかお話してますが、奉仕とかいろいろありますけど、一番大切なのは神を敬うってことです。で、神を敬うってことは教会だけではなくて、私たちの日々の歩みの中で、生活の中で神を敬わなければ神を敬うとは言えないんですよ。皆さん、教会来た時だけそれは神を敬うって言わないんです。そういう貴婦人だったっていうことなんですね。異邦人ですよ、ユダヤ人じゃないですよ。ルデアは、まあ、裕福であったと思いますね。裕福な町ですし、でもそのような中にあっても神を愛し、神を敬愛していた、敬っていた、その一人の人、神は決してそのまま終わらせないですね。神はご存知なんですよ。私たちが神を敬う人かどうかっていうこと。でもし私たちが誠の心を持って、思いを持って神を敬うならば、神が私の人生を祝福し、持ち、多くの人に合わせ、多くの人々にとって力となり、励ましとなり、希望とさせてくださるでしょう。私たちに大切なのは神を、これ一言でしょ。ルデアについて、彼女について書いてあるのは、しかしこの神を敬うということがどれほど私たちの人生を、また家族を、周りを変えるかということ。そしてそこにもう一つキーとなるのは、主は彼女の心を開いてって書いてあるじゃないですか。パウロの語ることに心を止めるようにさせたって。何かが起こったんですよ。この時に神がルデアの心に触れられたんですよ。そしてパウロが話していることを理解できるように、彼女の心を開いてくださったってことなんですね。すなわち私たちが神を敬う心を持っていると、神は私たちの心を開いてくださって、神の御心、御旨、神がどういうお方であるかということを理解できるようにしてくださるってことなんですよ。だから神を敬わなければ、もしかしたら神はね、私たちの心を開いてくださらないのかなと、理解することができるように、この命に生きることができるように、私たちの心を神が変えてくださるから、私たちは聖書も理解できるようになるんですよ。私たちが誰であるかを理解できるようになるんですよ。自分は何のために生かされているか分かるようになるんですよ。クリスチャンとして自分は何のために今生きているか分からない人っていうのは、やっぱり神が
心を開いてないってことでしょう。じゃあどうしたらいいのか。ルデアのように安息日を覚えてこれを守り、そしてこのようなところであっても教会がなくても喜び感謝し、神を敬う心を持つ、そして共に祈る人となるって、これしかないんじゃないですか。このここにあるヒントは。しかしそれが神の求めておられることだと兄弟姉妹思いませんか。私はそう思って話しています、ね、それが今日のメッセージでありますね。そしたら何が起こるかと15節でいくと、またその家族もバプテスマを受けた時って書いてあるんですよ。ここも彼女も、またその家族もバプテスマを受けた。ですから間違いなくルデアが家族に紹介したんでしょうね。でルデアの心を開かれたでしょ。だからパウロの言ってることが分かったんでしょ。ルデアは、そして彼女洗礼を受けたでしょ。そしたら今度は神が彼女の家族の心も開いたってことです。これ15節は、ね、だって主が働いてくださらなければ私たちは誰も主と告白することはできないって。主が私たちの心を開いてくださらなければ私たちは救いに預かることはできないんです。だから誰も自慢できないんですよ。私は救われてね、こんなね、教会行ってね、理解できて救われたんですなんて言えないし、私も。神が憐れみを持って開いてくださったから理解できるようになっただけなんですから。そして、そのような敬虔な思いを持って祈っていたら、私の心だけではなくて、家族の心も開いてくださって、この間、長倉姉妹のね、お証しを聞きましたでしょ、皆さん。ね、彼女洗礼を受けたんですけど、ずっと祈って、そしたら洗礼を受けるってことをご主人も娘さんもご理解くださって反対されなかったって。実はね、私はねずっと本当に彼女がね心配しておられて祈っておられて、私も祈っておりましたから、鮮やかだったなと思いましてね、それだけじゃない、娘さんがお母様の洗礼式に初めて教会にお越しくださった、ね、神様をほら皆さんこういうふうにして神を敬う心を持つと、神がね私たちの心を開き、愛する者の家族の心を開き、神の恵みをね表してくださるのだなという、その一例をここに、私たちは今日見ているわけですね。そしてね、なんて言ったか、その後ですね、私の家に来てお泊まりくださいって、なんか最近聞きませんでした、これも。ザカイよって、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるってね。これもちろんパウロですけど、ここはイエス様に置き換えることができると思いません。心を開いたらイエス様を私たちの心の内にお迎えするって、お越しくださいって、聖霊様あなたを歓迎しますって、今日もどうぞ私の内に泊まってくださいって歓迎するって、神様もそれを望んでおられるってことですよね。ザカに会う前から泊まりたくて来てるわけですから、イエス様だって。だから私たちが心を開い、扉を開いた時にイエス様が私たちのうちに入ってくださったんだなと、そのように思うわけで、あります。そこに書きましたね、神やルデアではなく彼女の家族の心も開かれたと。ピリピの教会が、河原から川岸から、洗礼を受けた、これこの川で洗礼を受けたのかなと思いますよね。祈っていた祈り会があるった、残念ながら私たちの教会は適齢でね、水を垂らすだけですけど、ほとんどのプロテスタントの教会は神霊ですね。カソリックは適齢ですけど疲れますね。桃瀬先生もね、そうですね、
栗山先生、サンフランシスコのバプテスト教会ですけど、海でしたね、はい、太平洋ですね私もカナダのレイク川で、はい、また教会に洗礼層が冬なんかねあるので、そこでって言いますけど、多分ちょっと想像ですけど、書いてないから分かんないけど、だってうちにね、まあ、風呂場があったかどうか分かんないけど、当時ね、まあ、間違いなくイエス様もヨルダン川でね洗礼を受けましたし、この川で洗礼を受けたんじゃないかなと思うんですよ私は。しかもその時にはルデア一人ではなくて、何人かのご婦人だけではなくて、ルデアの家族が一緒にいたって、この光景ちょっと感動しません？彼女たちが祈っていただけですよ、異国の地でね、誰もいなくて指導してくれる人もいないし、集まる街道もないし、海を渡った異国の地、そんなところでって思う、でも安息日に覚えて祈っていた。だから多分迫害が始まってエルサレムでね逃げてきたユダヤ人から聞いたんでしょうきっと。でその人はもうそこにいなかったのか、さらに逃げて行ったのか、でも教えられたことを、そこでもやっぱり神様はね心を触れてくださったりしますよ、ルデアのね。そしてそのピリピンの町の川でね祈っていた、毎週祈っていたその川岸のその川でルデアも家族も神が送ってくださったパウロという器を通して洗礼を受けたということは、皆さんなんて感動でありませんか。これがかの有名なピリピ教会のスタートです。そしてね、来週やります。今日はここで終わりたいと思うんですが、ちょっと占いの例のことはね、占いは悪霊だということですから、まあもうこれだけ言っときますけど、触れてはならないということですね。一番忌み嫌われるのは占いで、占いっていうのは実際に悪霊の力が働いて不思議なことが起こります。当たったりもしますでしょう。まあ、もちろん当たらないのも多いでしょうけど、ですから決して私たちクリスチャンは清い神の民は占い、関わってはならない、これだけは少し申し上げておきたいと思いますが、であとは読んでいただければね分かると思いますが、今日これで終わりたいと思います。ですから来週ですね、このあとピリピの教会がどのようにスタートしたか、今半分です、もう半分やりますので、で今日のところでは異邦人のこのような河原で会っていた祈っていたそのような人たち、異邦人の女性を用いてこのピリピ教会の最初の受洗者ですよ、でルデアと家族が、そして来週はもう一人の、このピリピ教会の核となった人、これまたとんでもないところから、神は人を起こされるわけでありますが、実はこのピリピ教会というのはこれからのパウロの宣教にとってなくてはならない教会になったんです。まあ、ルデアが多分裕福だったっていうことを今申しましたでしょ。で多分この町はヨーロッパ一裕福な町でもあったでしょうから、かなり裕福な方もいたんではないかなと思うんです。実はこのピリピの教会がパウロのこれからの伝道を経済的にも支えるんです。そして祈りの教会ですからね、これ祈りから始まってますから、祈りと愛と捧げ物を持ってパウロを最も支えた教会です。だからパウロにとってこれから殉教していくねパウロにとってもこのピリピの教会の存在っていうのはどれほど彼の力となったか計り知ることができません。
ですからピリピのために単にルデアとその家族彼女たちのために送ったんではない、送られていったパウロのためでもあったんですよ。パウロ自身にとってもこの河原でやっていた祈り会、この教会、この人たちが必要だったんです。だから神はアジアに行きたいというパウロの思いも止めてあげて、このピリピの河原に彼を送られたのですね。私たちの神は私たちの計画や理解ははるかに超えてこのような素晴らしいご計画を持っているんですから、兄弟姉妹、今日神の前に自らを委ねて、自らの思いや願いを委ねて、主の道に海を渡ることであろうが、行きたいところに行けないことであろうが、神の導かれるままに従っていこうでは、使わされていこうではありませんか。アーメンでしょうか。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、今日はピリピの教会のどのようにしてあの有名な大きく世界宣教に貢献していったピリピの教会がこんな小さな一人から、何もないところから始められたことを知って、私たちの心は感動であふれています。神よ、どうかそのスピリット、私たちこのカルバリチャペルも大きく祝福され、恵まれた屋根もありますし、たくさんの方が集まる豊かなこの教会でも、神よ、教会とは何であるかっていうことを、決して牧師はじめ教会のリーダーたち、そして経営する兄弟姉妹一人一人が決して忘れることはありませんように、神の恵みによって今日私たちがここにあること、そしてこれからも私たちは同じようにあなたの思い願いにどこまでも従ってまいりますから、どうか私たちをさらに大きくお使わしくださり、多くの方々がこの働きを通してイエス様、あなたを我が家にお迎えすることができますように、心の内にお迎えすることができますようにお導きください。尊き主の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。さあ 3,4 分ですが、みんなで、心から感謝して祈ろうではありませんか。さあ祈りましょう。